説教、ヨナが見た光景、新井牧師です。
滅びかけていた関西の上方落語を古い文献を頼りに復活させて、でその功労によって人間国宝にもなりました。今は亡き落語家の桂米朝師匠という方がおられるのは皆さんもご存知かと思います。学生時代にこの桂米朝一門落語研究会というのに家族で入会をしておりまして、3ヶ月に一度東山のこんぴらさんに落語を聞きに行くのを楽しみにしておりました。毎回7、8人の一門の落語家が落語を聞かせてくれます。で、トリは必ず米朝師匠か、当時の紫雀師匠、後に、長丸、あ、雑魚場、今の雑魚場ですね、当時は長丸とまだ言っておりましたが、雑魚場師匠がトリを取ってくださる。たっぷり3時間以上聞かせていただいて500円という安さでございました。まあ、公開稽古みたいなものだったのかと思います。で、この一門のトップである米朝師匠が復活を、たくさんの落語を復活させましたが、その古典落語の一つに地獄八景亡者の戯れという演目がございます。後に地獄の宗兵衛という絵本にもなりましたので、ご存知の方もおられるかと思います。閻魔さんの裁きで地獄行きとなった4人の人がそれぞれの特技を生かして地獄の苦しみを、苦しみではなくしてしまうという、そういうストーリーです。ほとほと疲れ果てた閻魔さんはとうとうこの4人を現世に送り返すという下げ、まあ、落ちになっています。落語ですから地獄の様子といえども面白おかしく描いているのですが、まあ、本来なら地獄と言われると苦しみとか、辛さというのが強調されて描かれるかと思います。そこには行きたくない、そう思わせる場所。そして古今東西、人間はその想像力を駆使してさまざまな地獄というのをイメージして形にしてきたんだと思います。中に糞尿地獄というのがある。暗闇の中に小枝目のような池があって、ある罪人がそこに放り込まれます。つま先立ちするとちょうど顔がその水面から出て息ができるという絶妙な深さ。暗闇の中でだんだん目が慣れてきて辺りを見回すと、たくさんの罪人たちが水面すれすれから顔を出しているのが見えました。それを見て驚いて思わずバランスを崩してしまった。その時罪人たちが一斉に叫ぶんです。動くな、波が立つ。ここは笑うところでございますよ。新約聖書では特に福音書の中で地獄というのに相当するギリシャ語が2つ使われていると。ゲヘンナとハデースというこの2つの単語が使われているそうです。そのうちゲヘンナというのはまさに地獄というふうに訳されている。一方ハデースは黄泉という訳が当てられています。先ほどお読みいただきました金持ちとラザロの例え話に出てくるのは黄泉であります。黄泉というのは以前こう使われておりました口語訳聖書、さらにもう一つ前の文語訳聖書では同じ黄泉という読みですが、黄色の泉と書いて黄泉という、そういう文字が当てられていました。意味としては大きな違いはない。大雑把に言うと黄泉というのは死者の世界というものを指すようです。人は死ぬと地中深くにあるとされた死者の世界に下っていく、そこが黄泉だと。古代イスラエルでは死者は死者の世界に置かれることになるため、むしろ死んだら魂は黄泉に送られることを望んだとも言われています。なぜならそこには先祖たちが置かれているから。だからそこに行けば死者は一つのところに共にいられるという、そういう発想、考え方があったりと言うんです。まあ、そういう点では黄泉の世界というのは、 必ずしもこう私たちがイメージする地獄のようなものとはちょっと違うようにも思えてまいります。他教派の聖書訳によってはハデースというのも全て地獄と訳されているものもあるようですが、基本的に地獄はこの世にあった時の罪の清算のために罰を受ける場所というようなそういう認識があるかと思うんです。ルカによる福音書の12章の5節を見てみますと、例えば誰を恐れるべきか教えよう、それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ、このように書いてあります。なるほど、つまり黄泉の世界だけではなく地獄というのはさらに下にある罰を伴う世界というようなそういう想像ができます。またマタイによる福音書の18章9節には、もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい、両方の目が揃ったまま火の地獄に投げ込まれるよりは一つの目になっても命に預かる方が良いと、こうあります。いずれもハデースではなくゲヘンナという単語が使われている。この地獄というのはやはり罰を与えられる場所であるという認識によって死者の世界とされた黄泉というのとは少し区別されているように思います。じゃあ黄泉は望ましい場所なのかというと決してそうでもありません。これは死者の世界であり神様の栄光という神様の支配というのとは正反対に位置する闇の世界、闇の支配です。ですからイエス様は十字架の上で一度死なれた後黄泉に下りますが、その死者の世界に打ち勝ち天に上げられます。そこはパラダイス、楽園とも呼ばれる私たちの認識でいうところの天国であって、まさに私たちがたどり着きたいと望む場所のことだと言ってもいいと思います。私たちは死者のいる場所である黄泉にとどまるのではなく永遠の命を与えられてパラダイスに行きたいと望むんです。それに黄泉は単に死者の世界であって罰がないかと言われるとそういうことでもなさそうだというのが分かります。先ほどお読みいただいたこの聖書の箇所を振り返ってみます。金持ちが死んだ後黄泉に送られました。彼はそこで苛まれていたんです。何に苦しんでいたかというと、24節に私はこの炎の中でもだえ苦しんでいますというふうにありますから、まあ、火炎地獄のようなものをイメージいたします。実際そういうものがあるのかどうか、どうであったのかというのは別にして、とにかくここではこの金持ちが苦しい思いをしているということだけを確認しておきましょう。でこの金持ちがふと見ますと遥か彼方にラザロの姿がありました。ラザロは金持ちの家の門の前にいたホームレスのような存在で、皮膚病に侵され金持ちの家からこぼれ落ちるパンで空腹を満たしてみたいと思っていた、つまり何も受けてはいなかった、そういう人であります。野良犬がやってきてラザロの体の出来物を舐めていくけれども、彼はそれを振り払うこともできませんでした。そんなラザロも死んでしまったのですが、彼は信仰の父とも呼ばれるアブラハムと共に宴の席についておりました。それを見た金持ちが叫びます。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、その私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。こう叫びました。私はなぜここにいるんですかとか、助けてくださいとか、金持ちがそういうことを言わないところがこの物語のポイントのような気がするんです。もしベタなストーリー展開ならここで金持ちはなぜラザロがそこにいて私は苦しんでいるんですかという疑問を投げかけるとか、あるいは私もそちらに行かせてくださいとか、そういうことを叫んだのではないでしょうか。しかしここで金持ちは自覚があるのかないのか微妙なんですが、 ラザロが宴席についていることに、そこには少なくとも疑問を抱いてはいないんです。また、自分が炎の中で苦しんでいること自体にも、とりあえずそのことに文句は言っていない。彼が願っているのは、ラザロを私のところに来させて、濡らした指先で自分の舌の渇きを癒させてほしいという、実にささやかな願いです。自分が炎の中に置かれている境遇については、少なくとも表立って不平を言わないということは、金持ちには自分がそういう苦しみを受けなければならないという自覚があるのかもしれないという思いが頭をよぎります。生前、自分は弱い立場の人々を顧みなかった。そのことを彼は今、良しとしてはいないということが分かるような気がするんです。生きている時に弱い立場にある人、小さくされた人たちを助けるべきだと知りつつ、それをしなかったのか、あるいはそういう発想さえ持っていなかったのか、そのあたりはいろいろと思いを巡らせるのですが、とりあえず死んで黄泉に下された今、彼は今受けている苦しみを甘んじて受けねばならない苦しみであるということ、薄々だとしても自覚してそうな気がするんです。だから、せめてラザロをよこして乾いた舌を濡らしてほしいというささやかな願いを申し出ているに過ぎないように、そのように考えます。でもアブラハムはとてもドライでした。彼はこう答えます。来よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。まさに分かりやすい逆転現象のその理由を述べています。しかもラザロのいる世界と金持ちの置かれている黄泉との間には、深い淵があって往来できないとも告げました。これを聞いた金持ちは、あっさりと自分が置かれた立場の理由を受け入れているように思います。つまり、金持ちはたとえ今気づいたとしても、自分が生前無慈悲だった、すなわち罪を犯してきたという自覚があると、そのようにみなしても良さそうです。彼は助け合うこと、支え合うこと、そういう生き方をすべきであったということを十分に思い知り、その上で、家の門の前でこぼれ落ちるパンさえあげることができなかった、それをしなかった、ラザロをそこに放置していたということを思い返しているんでしょう。ある種の後悔とともに、その自分の境遇を、今の境遇を受け入れているように思うんです。その証拠にこれを聞いた金持ちは、アブラハムに今度は別の願いを申し出ています。それは、自分には5人の兄弟、がいる。つまりは自分の家族や親族がいる。その人たちに自分と同じような苦しみを味わわなくてもいいようにラザロを使わせて警告してほしいという、そういう願いでした。自分はこの苦しみを受け入れます。でも家族には親族にはこの苦しみを味わわせたくないから、使いをやって警告してほしいんだと。これはそういう教えがありながら、彼はその教えをないがしろにしていたということを意味しているようにも思います。律法によって支え合うこと、困っている人を助けよう、貧しい人々を顧みよう、そういうことは大切なことなんだと教えられてきたはずなんです。でも金持ちは目の前にいるラザロにすら目を向けることがなかった。だから自分がこのような苦しみを受けているのは仕方がないことなのだ。でも、せめて家族にはこんな思いをさせたくないという、そういう願いです。しかしアブラハムはここでもドライでした。あっさりと断ります。理由は単純です。モーセや預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。というものでした。つまり これまでにもたくさんの預言者を通して神様はその身旨を知らしてきたはずだと、警告を発してきたはずだ、その教えは律法によって示されていたはずだというのです。なのにそれを軽んじてきた人間に改めて同じようなことを言っても無駄だとこう言いました。ふと旧約聖書のヨナ書のことを思い出しました。神様はヨナに向かって言います。大いなる都ニネベに行ってこれに呼びかけよ、彼らの悪は私の前に届いている。まあ、ニネベの都で神様からの天罰が下るという、悔い改めなければ天罰が下りますよと、そう警告してこいという命令です。でもヨナはこれを嫌がり、ニネベとは反対のタリシシュに向かう船に乗りました。そしてこの船は大嵐にあって沈没しそうになり、ヨナは海に放り投げられます。ヨナがニネベ行きのを嫌がった理由がここには詳しくは記されていないので、なぜ逃げたりしたんだろうと疑問に思うところではありますが、それは後半で判明してまいります。ヨナがニネベに行かなかったのは、神様は憐れみ深く忍耐と慈しみに富む方でありますから、災いを下されるのをきっと思い直されるんだということを知っていた、これが理由だというんです。確かに神様は憐れみ深く忍耐と慈しみに富み、結果的にはヨナがニネベの人々に警告を発し、都の人々が悔い改めるのを見て、神様は災いを下されるのを撤回されました。それはそれはそれで良いことであると思いますし、むしろ警告を聞き入れて悔い改めるのなら、警告は積極的に発するべきではないかと思うところでありますが、ヨナはこれをしたくはなかったんです。それがなぜかについての考察はまた別の機会に譲るとしますが、ふと思うに、例えばヨナは真面目な信仰者として歩んできて、都の人々の生活、仮にそれが罪にまみれたものだったとしたら、それを快く思ってはいなかった。警告を発して悔い改めることで、あっさりその罰が撤回されるのは面白くないと例えば思っていたとか、そんなことはあるかもしれません。でもここで大切なのは、後日神様からの警告だとするヨナの言葉を都の人々がちゃんと聞いた時に受け入れて、王をはじめみんなが悔い改めたということです。旧約聖書の世界では実害が伴う前に、預言者的立場の人の言葉だけでこれほど深く悔い改めるシーンはあまり多くはないのではないかと思います。多くの場合、人々は耳の痛くなるような、あるいは面倒くさいなと思うような、そういう預言者の言葉を耳にしても、これを無視したり預言者を排除していきます。素直に預言者の言葉に耳を傾ける人は多くありません。ですから預言者の言葉を聞かなかったイスラエルの民は、その都度大いなる災いや、あるいは戦火に苦しんでいきます。自分の世代だけではなく、何代何十代にもわたる苦しみを味わうこともありました。逆に現実的には何の前触れもない状態の中で、預言者の警告のみで自らの生き方や態度が悔い改められたのなら、神様が災いを下されるのを思いとどまるということも不自然ではありません。この物語を思い出したのは、今日の聖書の物語でラザロは派遣さえされなかったからです。ヨナのようにラザロを派遣すれば金持ちの親族たちは悔い改めたのかもしれないという思いがあったからです。いや、そうは思わない方がいいかもしれません。なぜなら今まさに警告がイエス様によって目の前でなされているからです。かつて古の預言者たちが多くの警告を発し、 先祖たちの歴史によってその言葉は聞き入れられるべきであるということを彼らは学んできたはずです。なのに実際には預言者たちの言葉は聞き入れるべきであることを学んでいたのにもかかわらず、それを聞いていないかのように振る舞い、その教えに背いてきました。そして今イエス様が現れ、新しい律法、律法の完成形として隣人を愛するという隣人愛の大切さを教えているとしたら、それは必ず聞くべき言葉だったんです。つまり今さら新しい使いを出さずとも聞き入れて悔い改めていなければなりません。それを聞いていない、聞かないとしたら、むしろラザロのように自分たちが見下していたものが現れて何かを語りかけたとしても、全く聞く耳を持つことはなかったでしょう。御言葉はすでに与えられているということを私たちも改めて思い起こさねばなりません。この物語は何かをしなければ救われないと言っているのではありません。何かをしなかったら罰を受けるということでもありません。聞くべき言葉に耳を傾けていこうとするなら、その言葉を私たちに賜ってくださる方に信じ従うはずだということです。神様がヨナに見せたのは、神様がまことに憐れみ深く、この世が罪深くなっていくのを悲しみ、だけれども心から悔い改めるものを捨ておかれないという愛そのものだったのだろうと、そう思います。人間の計りによって計られる罪と罰のような、そういう無慈悲なものではなく、罪を犯したら滅ぼし尽くされるという怒りでもなく、及ばずながらも気づかされるたびに悔い改めて信じ従おうとする者たちを愛おしむ神様の愛の眼差しだったのではないか、そう思うんです。お祈りします。至難の神様、このひとときを感謝いたします。あなたの深い憐れみと慈しみの中で、私たちはそこに示される愛に従って歩み、また生きようと思いを新たにいたします。相変わらず罪を犯し続ける私たちの歩みかもしれませんが、気づかされるたびに悔い改め、あなたに信じ従う信仰の決断を日々新たにしたいと思います。どうぞ私たちの手を引き、私たちの行くべき道を照らしてくださいますように。これから始まる一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。